はい、おはようございます。おはようございます。2025年2月15日土曜日、時刻は朝の9時38分を回ったところです。水谷ラジオ、京都一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。本日の京都は快晴でございます。明日2月16日は京都マラソンが開催される予定になっています。天気が明日はなんか雨が降るような予報も出ているんですが、果たしてどうなんでしょうか。今日のような快晴のもと京都マラソンが開催されるといいなというふうに思ったりしてるんですけれども、雨が降るとどうしても沿道で応援する人たちもしんどくなってしまいますし、なんといってもランナーの皆さんはね、大変だなというふうに思ったりします。まあ、体調管理に気をつけて、ランナーの方は走られるだろうなと思うんですが、参加される予定の皆さん、くれぐれもご無理のない範囲で快適なマラソンを過ごしていただければなと思います。イルピアトのお客様も何人か京都マラソンに参加される予定になっていて、本当はね、なんか沿道にこう応援しに行けたらよかったんですけど、朝から滋賀に行って仕入れに行かないといけないので、なかなかちょっと難しいかなというのも、先週雪が降って、思い通りの仕入れができなかったんですよね。で、滋賀には行ったんですけど、近江八幡のね、国民休暇村に一泊してたんで、野菜を買うきっかけはあったんですけど、どうしても雪が降った後っていうのは出荷量も少なくなっているのと、車で仕入れに行けてなかったので、で、まあ持って帰ってこれるものも少なかったっていうことだったんですね。それでもまあ滋賀の野菜を買っては帰ってきてたんですよ。やはり思いのほか足らないので、明日は朝一番で滋賀に行かねばなりません。京都マラソン開催と重なることもあって、その帰ってくるときに京都マラソンの会場である平安神宮の近くを車で走ることもあるので、まあなんか少し迂回をしながら帰ってこないといけないかななんていうふうに考えています。いつもは三条通りから帰ってくるんですけど、明日は帰ってくるのは五条から帰ってくることになるのかなとか、まあ迂回する車も五条に回るでしょうから、五条も渋滞するんだろうなとか、いろいろなことをちょっとイメージしながら明日は仕入れに行こうと思っています。少し話は変わるんですけれども、この1月の12から、20日まで連休を神奈川温泉で過ごして、で、営業再開してもう1ヶ月になるんですよね。で、休暇をいただいて、すごくリフレッシュできて、いろいろなことが整って、で、文章も、もう本当に最終編集に入っていますんで、もうなんか印刷へ出して冊子が作れたらいいなというふうに思っています。この間イルピアと円町の準備にも実は勤しんでいまして、で、まあなんか整えるためにちょっと掃除をしたりとか備品を買い直したりだとか、そういったことをしていました。なんといってもイルピアと円町のね、外に立つチャームがですね、更新されまして、イルピアと神谷川であればダダ先生なんですが、イルピアと円町はデデ先生ということで、デデというキャラクターを一つ作りました。彼はまあ、彼はというか彼女はというか性別は決まってないんですけれども、そのデデ先生は猫を抱えてまして、まあ、黒猫を手元に持っているのが印象的なキャラクターになっています。デデが外に立っているときは営業があるというマークになればいいなというふうに思ったりしています。今お話ししたみたいに、イルピアと江町を再開するための準備にも、実はその連休明けてから入ってまして、 早速なんですが、1月16日、明日ですね、夕方頃から開けることができればいいなと思ったりしています。あ、まあ、ただ天気もどうなるのかとは読めないので、どれくらいお客様が来るかとか、どれくらい皆さんが関心を持たれているのかとかっていうのはちょっと未知数です。で、開けたらたくさん人が来るだろうなとかっていうことを思ってるわけじゃないんですよ。むしろ、その、本当にできるの?っていうふうに思われている方の方が多いんじゃないかなというふうに思ってるんです。それはとりも直さず私も同じで本当にできるの?っていうふうに現在でも考えているところです。ただ、その、何回かね、この、連休明けてからイルピアテ江町に行って時間を過ごしている限りでは、もう十分あそこで調理ができるなという、モチベーションというか、そういったことは確認できているので、そこら辺は不安がないんですよ。ただなんかその料理を整えたのにお客様が来ないとか、まあなんか天気が悪くて誰も見えなかったとか、そんなことになる方が心配だなというふうに思ったりしています。今回は初回になるので、きちんと私が立ってする初回になるので、特になんか取り決めだとかはないです。混乱もそんなに多くないんだろうなというふうに思ってますし、こうしてください、ああしてくださいということはないんですが、ただ、一点、料理を作って持っていきますので、まあ昨年あった喫茶営業のようにコーヒーだけとか、お酒だけとかっていう利用だけちょっとできないものになります。何か、召し上がるものをつまみを注文いただいて、お飲み物を飲んでいただくというスタイルになります。お酒だけしかないかといったらそうでもないんですが、まあ基本コーヒーは用意できるようにするんですけど、明日は酒場になりますので、コーヒーを入れる機会があるかな、どうなんだろうな、というふうに思う次第です。お酒と食事を用意いたします。ソフトドリンクもまあ炭酸水だとかぐらいは用意しようかなと思ってますけど、まあなんかそこまでソフトドリンクが豊富にあるような期待は、お持ちにならない方がいいかなというふうに思ったりしています。ノンアルコールビールな、ノンアルコールビールを持ってってもいいかなと思いますけど、そんなに多い数持っていかない予定になっていますし、まあ基本酒場だと捉えていただくのがいいかなというふうに思いますが、まあお食事を用意するので、まあなんか気分よく食事を召し上がっていただければいいかなというふうに思ったりしています。お酒が飲めない人は来ない方がいいかと言ったらそうではないんですが、まあね、酔っ払いが生まれると思うので、酔っ払い相手に狭小空間で、狭い空間で、肩を寄せ合って、時間を過ごすことになるので、そういった、まあなんか苦手な方はあまり積極的におすすめはしていません。で、今後ですね、そのイルピアと江町、今回初回になりますけど、続けていけたらいいなというふうに思ってますので、急ぎでなんか今日だけとか、今回だけとかっていうふうに思わずにですね、今後は何回か開くんだというふうに、考えていただければいいかなと思います。料理もメニューほとんどもう頭の中の構想があるので、今日可能であればね、作りに行けたらいいかなというふうに思ったりしてます。黒板を作りましたんでね、黒板にメニューを書いて、お店の雰囲気を少し作り直していけたらいいなというふうに思ったりしています。まあ京都マラソンがかかるので、どれくらいの時間で戻ってこれて準備整えてっていうのはちょっと未知数ではあるんですけど、まあなんかなるべく、できればいいなというふうに思ったりしています。まあ、車で荷物運んでとかっていう形になるので、まあどうなんだろうな、まあやってみないとわかんないな。まあ何時から開けますっていうのも、その具体的には言えないんですけど、その夕方、まあ4時半ぐらいまでには開けたいなというふうに、4時から4時半の間に開けられたらいいなというふうに思ってます。16時から16時30分の間を、なるべく目指して、ふわっと開けられたらいいなというふうに思ったりしています。 夜のね、ご飯には少し早いんですけど、まあなんかメインで食べる、その夜ご飯の計画の前に少し顔を出していただいて、まあなんか気軽に食べて飲んでもらって、まあそれを夜ご飯として済ませていただいてもいいですし、イルピアットで軽く飲んで食べて、その後まあラーメンでも食べて、一日の食事を終えるでもいいと思います。明日パスタも、まあ簡単なピザも用意する予定になってます。オーブンがないのでね、やり方はもう今日朝から試作をして、できること確認できてますんで、ホットプレート、ホットサンドの、まあ機械というか、イルピアット江町、バー営業の時にも使ってましたけど、ホットサンドメーカーと、あとトースターがあるので、それを使って、まあなんか包みピザのようなものを簡単にご用意できたらいいなというふうに思ったりしてます。生地をこっちで作ったものを持ってって向こうで伸ばす、まあなんかライブ感だったりとか、生パスタを向こうで伸ばしたりだとかってことができればなおいいなと思うんですが、伸ばし棒がね、向こうにないんで、またちょっと新たに、まあなんか明日はね、こっちから持っててもいいんですけど、まあなんかそういった細々した準備はいくつか必要になってくるななんていうふうに思ったりしています。まあイルピアット江町をね、動かさないといけないというよりは、動かしたいなというふうに、あそこのお店の空間、つくづくいい空間だなというふうに、この数回行っていながらにしてもやっぱ思うので、ちょっとやりたいなというふうに思います。神谷川は神谷川でね、またエネルギーがあって、面白い店になっているので、文脈を変えて向こうでは展開できたらいいなというふうに思ったりしています。出す内容もね、イルピアット江町はどうしても安価になるだろうなと思ってますんで、まあなんか神谷川より安いらしいよとか、そんな感じで捉えていただいても全然いいんですよ。調理もシンプルになるので、そこまで複雑なことはできませんし、とはいえね、なんか、イルピアットの江町ってこんなことまでできたんだねっていうふうに、また、知らない人に、とってはなんか初めての経験になりますし、昔のイルピアット江町、私が立っていた時の江町を知っている人は、なんかこんな風だったねっていう風に思い出していただけたらなという風に思ったりもしています。まあ新しい展開の一つですね、2025年はいくつかいろんなことをやっていこうかなという風に思っているので、そのうちの一つであります。で神谷川のね、2階の事務所を長らく借りてきたんですけれども、2階の事務所というのも、イルピアット神谷川の経営難からですね。本当にね、もうなんか赤字なんですよ。で、もうなんかコストを削減しないといけない一環でですね、解約しないといけないような運びですので、もうなんか今固まってるのは、昨日なんか深夜に風呂に入りながら考えたら、もうなんか、4月末で、退去するっていう話を大家さんにしないといけないなって、まだこのラジオで喋りながらまだ大家さんにはできてないんですけど、もうなんか今日顔を合わせたら、4月末で退去しますって話をしようかなというふうに思っています。で、それに伴ってですね、イルピアット神谷川の2階事務所で使用していたベッド、まあなんか、あとは、まあロッキングチェアとな、オットマンな、あれは愛着があるんだけども、どうせ使えなくなるからな。まあなんか、いっぺんに全部焼却できればいいんですけど、いくつかね、まあなんか差し上げるというよりは販売します。僕が組み立てた、IKEA のちょっといいラックとかありますんで、まあ、なんか現物を取りに来ていただける方にお安く、あと私が貼った、ミナペルホネンのテキスタイルで貼った、椅子だとかもありますんで、まあ、なんか、スツール、イルピアット神谷川で使われてたスツールですから、まあ、中古品ではあるし、私が貼ったものでもあるし、グラグラする部分もあるので、要交渉ということで、販売いたします。また、細かな値段等々は、写真を乗っけてこれいくらですっていうよりは、これ要交渉で目安これくらいですっていうようなことの上げ方で、欲しい方にどんどん譲っていこうかなというふうに思ったりしています。 汚れがあったりだとかですね、壊れがあったりだとかですね、そういったこともあるので、現物を見て判断していただいても全く問題ないかなと、思ったりしていますので、それも大放出していく予定でいます。書籍についてもね、書籍はね、なかなか捨てられないんですけど、まあなんか、そうだな、なんかそこら辺のね、生産もどんどん進めていけたらいいなと思います。ショーケースですが、お酒とか野菜を冷やしておいたショーケースだとかももう処分してしまいますので、もし、なんか興味のある方があったらこのラジオを聞いて、また、伝えていただいたらいいかなと思います。とにかくですね、ベッドだとか、椅子だとか、そういったこと、あと、調理道具いくつかあるな。まあなんか、そのあたりのものも少しずつ変わっていくかなというふうに思ったりしています。はい。なので、ご興味のある方はまたご連絡いただけたらいいなと思います。安田さんからね、いただいた、レコードプレイヤー、安田さんにも一回ちょっと確認を取りますが、レコードを、私も持っているレコードがあるんですけど、まあ一つはちょっとなんか家に持って帰って、聴けるようにしたいなというふうに思いつつも、アンプとレコードだとかもあるので、そういったあたりも全部、処分するのか、どうなのか、ちょっと、検討しながら、ですね。25年はいろいろな動きがあるということで、まあなんか変化の多い形になるんじゃないかなと。かつ、コストを抑えることができると明るくなるんですよね、暮らしが。まあ、私の自宅の横の物件が売りに出て、買いたいという話をしてきたんですけど、まあ、豊橋の兄が、倒れて入院したっていう事態も手伝ってですね、結局そのローンを組むだとかっていうことは難しいなという判断になって、隣の建物を買うというのは、諦めたんですが、なんか住宅ローンを組むだとかっていう、計算をするときにですね、いろいろなことを調べて、で、まあ事務所が、移転できたらいいねなんていう話をしてたんですけど、ようよう考えてみるとなんかこの事務所を持っているということのコストの厳しさみたいなことが突きつけられて、ですよ。まあなんか一つ物件を買うっていう話の流れでそういったことが確認できたのは良かったんじゃないかなというふうに個人的には思ったりしています。まあなんかこう当たり前にあるものでこう縮小していくっていうのは本当に難しいことで、で何かを捨てないといけないんですよね。なので、いらないものを販売していきますけど、買い手がつかなかった場合は全部もう焼却していこうかなというふうに思ったりもしてますんで。まあ、そうですね。いろんな変化がありますよね。取捨選択、断捨離等々しながら、持っている着物も、いくつか残して処分するものが出てくるのかな、わかんないですけど。まあなんか、ジャケットだとかですね。まあ、なんかコートだとかですね、そういったものも少し減らしていこうかなというふうに思ったりしていますので、また興味のある人は声をかけていただいてという形です。とにかく明日とりあえず一度イルピアットエマチュを開ける予定にしていますので、ご興味のある方ぜひ、まあなんか覗いてもらって、うわなんかいっぱいで入れないっていうふうに思っていただくのか、うわガラガラじゃん大丈夫っていうふうに思われるのかちょっとわかんないですけど、スタイルをねどうしようかなと思ってます。コックコートを着て昔はやってたんでコックコートを着てやってもいいなというふうに思いつつも、少し文脈を変えてやりたいなというふうにちょっと考えたりもしているので、そのあたりもまた明日を迎えるまでに、きちんと決められたらいいかなというふうに思ったりしています。はい。まあなんか、物事を進めるにあたってですね、決めて、動かす、もしくは開催するというのはものすごい、こう、労力を必要とすることでして、パッとなんかこう、イベントだとか、開催されることっていうのは、迎えてみると、当たり前のように見えるんですけど、楽しんでいただくためには、 まあ、なんかたくさん考えてるわけですよ。で、実を言うとお店をやりながらもですね、営業日、例えばイルピアと神谷川もですけど、営業時間を迎えてオープンですっていう風になるんですが、それを迎えるためには、仕込みをしたりメニューを考えたり展開を考えたりオペレーションをいろいろいじったりとかですね、いろんなことを考えてやっています。まあ、オードリーの若林さんが、その、オールナイトニッポンをする、してるんですけど、オールナイトニッポンする前に、だいぶ早くから入って、その、まあ、何の話をするかとか、まあ、オードリーのオールナイトニッポンは、若林さんと春日さんが最初にこう、フリートークが20分ずつくらいあるんですけど、そのフリートークをするために1週間、仕事の中から話すネタをきちんと考えてまとめるだとか、もうなんか場当たり的にやってないんですよね。やっぱり、その、リスナーはそれは、その場当たり的にやってるように聞こえてるんですけど、それを感じさせない面白みがあるのは、やはりプロフェッショナルだからだし、その、違和感なく皆さんに提供できているっていう、その内容自体は、実を言うと相当に考え抜かれたものであるから、息が長いと。まあ、なんか、私もお店をやりながらですね、場当たり的にいいではなくて、いろいろこう考えて動いてはいるんですけど、なかなかさすがにね、オードリーさんのようにはなりませんので、不器用でうまいこといかないんですけど、常に、四六時中考え事だけはしててですね、本当にうまいこと、経営者としては全然ポンコツなので、うまいこといかないですけど、ね、なんか昨日そうなんですよね。片付けして帰ろうかなと思ったら、ゴールデンモジャホールのオーナーの、ポテト、もう、ゴールデンモジャホールは今、言葉がやってるから、あれなのかな。まあなんかキノポのね、プロデューサーを、アイドルグループ、キノポのプロデューサーをやってるポテト、荒井ポテトが、フラット覗いたんで、ちょっと近況報告久しぶりだねポテトなんていうことでちょっと話をしてたんですけど、アイドルグループをずっとこの3年間4年間ぐらいずっと詰めてやってて、ちゃんとそのものになってるというか売れてですね、いろんなイベントにも参加したりとかですね、このキノポのイベント KBS ホールで2月22、23と連日両日開催される毎年あるキノポフェスですね、もう開催されるということで、そんな話をちょっとしてたんですけど、素晴らしいなと思います。なんかだんだんだんだん大きな仕事になってってますし、彼がしている事柄というのはとても充実するもんだなというふうに考えていますので、応援したいなというふうに考えたりしています。同時に私は彼のようには立ち回ることができないので、自分は相変わらずコンパクトにまとまってるもんだなというふうに実感もあるんですけど、まあなんか彼もそうですが、こう何かをしているのは結果が外に出てきているのであって、そこに到達するまでにはものすごい時間かけて考えて実行して、失敗して成功してということを繰り返しているんだということが、皆さんに少しでも伝わればいいなというふうに思ったりしています。イルピアット江町もですね、パッと営業しますけど、ここに至るまでにはですね、ものすごくいろんなことを考えて、やっていてですね、なかなかたどり着かなかったですね。まあ明日迎えられるのはすごくいいことだなというふうに思っていますので、マチコさんの存在大きいんですよね。実を言うと、そのマチコさんにはあまり喋ってないですけど、こう頭の整理整頓ができるんですよ。彼女と喋っていると、で、まあディレクターみたいなもんですよね。本当にイルピアットっていうものを動かすときには欠かせないディレクターだなというふうに思っています。昔で言うと、そのおはるがいたときに、まあなんかそんな話をよくできたんで。でおはるがいた時は最初はなんか通常営業だったんですけど、後半のコロナ禍になってしまったんで、まあなかなかこう実動する時の運営の仕方に彼女もあんまりこうね積極的に通常営業で関わることが難しかったんで、それは本当にそういう時期だったなというふうに思いますが、まあでもなんか初年度だとかの彼女が入ってきた時の その密度の濃さというか、それは本当に記憶に新しいです。で、そういう彼女の存在があったので、順平の卒業式なくなると言ってお花を配るプロジェクトみたいなことの、まあなんかこう、繋がっていくと思うんですよね。で、そういうモチベーションがあるのは、まあなんかいいディレクターがいたからだっていうふうに思います。で、同時になんか彼女がいなくなって、まあ、タイマーとエヌちゃんがメインを張って、あとともちゃんがいて、おすぎがいてという形だったんですけど、コロナ禍がずっと引き続きであって、で、23年にやっと5類になってという、この2年間ぐらいの話ですけど、ちょうどマチコさんが登場して、まあ、紆余曲折あるものの、去年ね、少しイルピアットエマチを喫茶で、運営するときも彼女が、まあ、中心で動いてくれたりだとか、本当に心強く思っています。で、今のランチタイムの仕組みやメニューの展開なんかも、考えるきっかけをマチコさんからいただいていたりするんですよね。会話の中から抽出されています。昨日もなので、イルピアット町でちょっとコーヒー飲みながらミーティングをしてたんですけど、そういうこう、まあ、話し相手がいるというか、見ている人がいるというか、共有できる、情報を共有できて、こう、ディスカッションできる存在がいるというのは、本当に幸せで報われているなと思います。一人では、やっぱり、たどり着いていないだろうなというふうに思ったりしますので、イルピアット町が明日、少し空きますけど、今後、なるべく続けて、まあ、月に何回かね、開けれるように、ちょっと頑張りたいなというふうに思ってますので、やり方も含めて、まあでも、スタッフにね、支えられてるので、学生諸君はね、卒業しちゃうんであれなんですけど、まちこさんみたいに、例えばおはるみたいに、こう、社会人で入ってくれていて、その、ディレクターみたいに動いてくれるのは非常にありがたいなというふうに思ったりしています。ものの見事にね、おはるも亀岡で、ピラティス、マーチが大盛況ですし、マチコさんも自分で織物をね、旗を使って織ってますんで、まあ、作品がいろいろ仕上がってくるかと思いますんで、そういった内容もイルピアットを通して皆さんにお伝えできたらいいなと。おはるにせよ、マチコさんにせよ、とても有能なディレクターだなというふうに思ったりしていて、支えになっています。ありがたいと思っています。イルピアット町明日、サクッとね、もう軽い感じでちょっと開けようかなと思ってますので、また問題点や課題が出てくるかなと思いますんで、それを一つずつ、ブラッシュアップして、進んでいけたらいいなというふうに思います。何回か経ってから、利用される方が慣れてていいよっていうふうに思ったりもしますけど、まあなんかパフォーマンス自体はね、神谷川と同じパフォーマンスか、まあなんか、そんな形で私が行きますので、面白がってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、ということでお届けしてまいりました水谷ラジオ。もう時間も10時5分となって、しまいましたので、泉谷にね、牛乳買いに行かないといけないんで、もうこれくらいで締めないといけないですね。今日は土曜日ということでランチも忙しくなるように祈っております。物事をやるときや続けていくとき、そして、実行するときには、実を言うとそこに至るまでものすごくいろんなことを考えたり勉強したり努力したりしてるんだぜということを、まあ、表すね、心の支えになる曲を皆さんに今日はリクエストして終わりたいなというふうに思います。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。ビートたけしで浅草キッド、ね、北野たけしじゃないですよ、ビートたけしですよ。これね、お笑い芸人のビートたけしとして歌っていますので、ね、まあなんか一朝一夕にならないということと、どういったことが支えになっているか、ね、オードリーのオールナイトニッポンの最後の方でもね、春日が浅草キッド歌ってますんで、いい曲だと思います。本当にたまに聴いてね、泣いたりしてますんでね、トニーも。皆さんにとって今日一日が良い一日でありますよう祈っております。今日誕生日の人おめでとうございます。おめでとうございます。2月15日ということで、はい。タイマー引退まで残り1ヶ月です。タイマー引退3月15土曜日でございますので、残り1ヶ月、いよいよカウントダウンが始まる日でもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。 またお耳で会いましょう。長い時間聞いていただいてありがとうございました。もっと短く話をする予定だったんですけどね、長くなりました。はい、ではまた。さよなら。トニーでした。